地域防災待機児童対策について、大阪維新の会箕面堀江優。問い。 SNS を用いた防災情報の発信は、情報伝達の重層化の観点において重要であり、今後 SNS を使用した防災訓練を行ってはどうか。答え。情報の各地手段が何であろうと、内容に応じて対応する。チャンネルの一つとして情報処理訓練を行う。問い。保育士不足に苦しむ既存保育園と新設予定の保育園とで限られた人材を取り合っているように感じられるが、市の考え方を問う。答え。保育士の確保や離職防止は法人の責任で実施されるものであり、保育士の市内園での就労促進施策の実施、園への丁寧な情報提供や相談対応などが市の役割と考える。箕面大滝バスツアーと瀬川踏切横の地下道。大阪維新の会箕面尾崎夏樹。問い。台風被害で滝道が一部通行止めとなり、昨年11月の紅葉の時期に箕面大滝バスツアーが実施されたが、今後継続的な実施の可能性は。答え。今回は緊急対応であり、継続には収益確保や人員配置など様々課題がある。通行止め長期化時は旅行事業者の参入や路線バス運行事業者に検討を改めて求めたい。問い。瀬川踏切横の地下道について、照明の増設などの改善を求めてきたが、その後行った現地調査の結果、今後の対応方針を問う。答え。夜間に照度調査を行い、国土交通省基準を下回った出入り口部分への照明器具の早期設置を進めたい。より実効性のある地域の防災対策について。無所属、中西智子。問い1。地区防災委員会は校区の全市民の参加が前提だが、認知度は低い。自治会以外のマンション管理組合などの参加促進など、現状の課題について今後の方向性を問う。2。要援護者への配慮について、合理的配慮が必要な全ての障害者に対する支援体制の整備を問う。答え1。存在を知らない方や一部の人の活動と誤解する市民がいることは課題。誰もが地域防災に関わる身と自覚してもらえるよう粘り強い周知が肝要。2。配慮が必要な場合の要援護者エリアを各避難所で定めている。地区防災委員会と実効性の高い訓練の協議を重ねる。暁福祉会関連と放射能汚染について。日本共産党村川真美。問い1。市指定ゴミ袋の生態事業は暁福祉会が発注元となり、市内障害者事業所とシェアしているが、障害者事業団が中心となる方が公正な障害者就労支援になるのでは。 2. 福島県の除染土を全国の公共工事で再利用する報道があったが、北九延伸工事で受け入れはないか。答え1。現段階では生態系がある暁園の指定管理者である同福祉会が事業を担うのが適切だが、今後園の建て替えに合わせて適切な担い手に関する検討を進める。 2. 受け入れは行っていない。現在環境省や府から放射性物質を含む廃棄物の受け入れ要請などもない。国保の広域化に伴い保険料負担の軽減を。日本共産党那手広樹。問い。府内市町村の国民健康保険事業の広域化、国保料の統一化が進められているが、1. 障害者減免を市独自でどのように継続させるのか。 2. 国保料は低所得者ほど所得に占める保険料の負担割合が高く、 軽減策が進められるべきだが、低所得者への配慮がないのはなぜか。答え1。府運営方針の基準で、障害者世帯は減免対象外だが、本市は継続の方針。具体的検討を進めており、次回の国民健康保険運営協議会で示す予定。2。国民健康保険法により、保険料負担能力に応じて最大7割軽減される制度が規定されており、一定配慮されていると認識。農業振興、生産緑地について、日本共産党神田隆夫。問い、生産緑地の面積要件と生産緑地の一段の農地の考え方を緩和すべきと農地保全の立場から指摘したが、改めて答弁を求める。答え、改正法に基づき条例で面積要件を引き下げる予定である。また、国の指針の見直し通り一定の範囲にある場合は一段の農地とする。改正法とは、生産緑地法の改正で生産緑地地区の面積要件を条例で300平方メートルまで引き下げ可能となった。合わせて同一または隣接する街区内に複数の農地がある場合、一段の農地などとみなして生産緑地として指定可能となる。問い、農水省が税制改正を要望しているが、実現すれば相続税納税猶予を受けている農地も市民農園として貸し付けが可能となるのか。答え、平成30年度税制改正において、与党大綱の段階で農地の相続税納税猶予拡充が示されており、市民農園としての貸し付けもその中にある。実質定員を超える学級急増への対応策を。箕面政友会中島三四郎。問い、現在、本市の小中学校では、実質定員を超える学級の急増が課題となっているが、その実態を問う。答え、支援学級在籍者の数え方に制度の課題あり、弾力的学級編成で対応。問い、弾力的運用に伴う教員の業務増に対し、人員の独自加配など市として対応策が必要と考えるが見解は。答え、他市より多様な職員を私費で独自に配置しており、新たな配置は困難。学校全体で対応すべきで、制度の課題は国、府へ要望を続ける。市営住宅の管理について、箕面政友会川上和子。問い、市営住宅は平成25年より市が指定する会社が管理を担っている。改修、修繕、清掃ができていない部屋を入居者に引き渡したことについて。1. 入居時、退居時のチェック機能は。2. 書類上だけで評価、点検するのではなく、市が立ち会うべきでは。今後の改善策を問う。答え1。指定管理者が退去者と室内チェックを行い、清掃・修繕を実施し、入居前に履行を確認するが、今回履行確認を怠った。2. 今後は指定管理者が行う修繕・清掃水準の明確化、発注及び完了の確認、市の指導及び指導後の対応確認など、管理体制を強化する。教職員の働き方改革について、箕面政友会二ツ石博明。問い1。小中学校教職員の長時間労働解消に向けた検討が文部科学省で行われている。本市の実態はどのようなものか。2。生産性向上とは、限られた時間で子どもの学力と道徳と体力を伸ばすことである。そのためには、学校業務の棚卸しも必要である。本市の対応は。答え1。平成28年度の時間外労働の平均値は、小学校で校長が743時間、 教頭が1009時間、教諭が223時間と依然多い。2、組織づくりの推進と事業の取捨選択も必要。今後も新たな施策を行う際は、学校現場へ適切に情報提供し、共に議論と検証を重ね、負担軽減策も講じる。あなたの声を市政に届けませんか？市政への意見や要望を箕面市議会へ提出する制度を紹介します。請願、紹介議員を通じて提出します。希望すれば委員会で思いや意見を述べることができます。本会議で採択されたものは市などに送付し、その後の対応について報告を求めるなどします。陳情、紹介議員がいなくても陳情、要望を提出することができます。全議員に配布し、議会として取り扱いを決定します。